聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は新約聖書445ページヨハネの手紙第1、4章9節10節です。新約聖書445ページヨハネの手紙第1、4章9節10節お読みします。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。宣教、ここに誠の愛があると題して末盛先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。主の皆を心から賛美いたします。アドベントの第一聖日をこのようにして皆様と共に捧げることができます幸いを心から主に感謝いたします。世界中のキリスト教会は今日からイエス・キリストの誕生の前夜、24日のクリスマスイブまでの4週間をアドベント、日本語では対抗節と呼んで、一日一日イエス様のご降誕に向けて聖書の御言葉、そして祈りとともに待ち望み備えていきましょうというこの期間、この時期を過ごします。今朝私たちの目の前にはアドベントクランツ、今年もこのクリスマスキャンドルが置かれ、イエス様のご降誕までクリスマスまで5本のキャンドルに火が灯されていきます。皆さん毎年この5本の意味をお伝えしておりますけれども、覚えていらっしゃるでしょうか。今日のキャンドルは希望の灯火です。そして平和、喜び、愛、最後イエス・キリスト、この5本のキャンドルの意味がここには含まれています。今朝主なる神様に私たち一人一人が招かれましたこと、イエス様のご降誕の前にこのように備える時を与えてくださいましたこと、礼拝を通してお一人お一人の人生に常しえに変わることのないイエス・キリストにあるこの希望が与えられておりますことを心から感謝し、またご一緒に祝福のご挨拶を共にしたいと思います。両隣、前後ろの方と祝福しますとご挨拶をしましょう。祝福します、祝福します、祝福いたします。ライブ配信の皆様も祝福いたします、祝福します、祝福します。一言お祈りをいたします。ご愛なる天のお父様、素晴らしい皆をハレルヤ心から賛美いたします。今朝も私たち一人一人に変わらないご愛を持って、またご計画を持って一人一人の名を呼んでくださり、また聖霊の御翼に乗せてくださり、私たち一人一人をこの場所に集めてくださいましたことを心から感謝いたします。特にイエス様、私たちの罪のためにこの世に来てくださったイエス様のご降誕を、救い主のご降誕を喜び、そして待ち望むこの時、最初のこの礼拝に私たち一人一人をお招きくださりありがとうございます。どうぞこれから捧げられる礼拝が主の栄光のために捧げられますように、どうぞ主よ、神様のために、またどうぞ主よ、あなたの御心を私たちがこの地上で行っていくために、今日御言葉を通してイエス様、この聖書の真理を知ることができますように導いてください。私たちの頭やまた人間の考えではなく、聖霊様、神様の助けによって今日この聖書の御言葉をよく知ることができますように、理解しまた信じることができますように助け導いてください。 今日このところにイエス様、あなたの十字架が立てられ、またあなたの血潮が豊かに私たちすべての者たちに注がれておりますことを心から信じて感謝いたします。どうぞイエス様、あなたの十字架を知って、あなたの血潮に預かって、どうぞ私たちが今日から希望に満ち溢れる歩みをすることができますように、一人一人を導いてください。今日体調不良のため、また様々なご事情の中で来ることができなかった兄弟姉妹たち、またライブ配信を通して礼拝を捧げる方々、また宣教地で礼拝をするお一人お一人の上に、またどうぞ戦火の中でこの聖日の日、アドベントの時、主を待ち望む生徒たちの上に、どうぞ主の豊かな恵みと憐れみがありますようにお祈りいたします。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。毎年このアドベント礼拝の最初の日にご紹介させていただいておりますけれども、アドベントというこの言葉の意味ですが、これはラテン語で AD とですね、アド何々に向かって、それからベニーレというんでしょうかね、来る、この二つの意味を持って、来た、到来した、このことを意味する言葉です。つまりアドベントというのはですね、キリストの到来を意味します。アドベントカレンダーというのはクリスチャンはじめ世界中で流行っておりまして、最近はカレンダーにさらにいろんな付録がついて、チョコレートもついてくる時代になって、宝石や香水やですね、いろいろとその企業ブランドによってはこれを稼ぐ時としてですね、アドベントは何でもいいですが、アドベントが用いられていることを覚えますが、アドベントというのは本来そのような意味です。キリストの到来を意味します。もう一つ、最近ですね、このクリスマスのチラシができましたので、駅前に姉妹とともにこの福音の種まきに出かけていきますと、クリスマスの力はすごいですね。普段のチラシはほとんどなかなか手にしてもらえませんけれども、クリスマスですというとですね、みんな喜んで手に取ってくださいます。姉妹とですね、クリスマスの力ってすごいですねと、まあ、どのような力であっても、これはイエス様のご降誕の力ですから、どのようにしてでも主が働いてくださいますことを心から祈りつつ、今日も礼拝後共に福音の種をまきに出かけていきたいと思います。このアドベント、もう一つですね、この単語のですね、これが語源となった英語の言葉はアドベンチャーですね、冒険を意味しています。冒険や胸が躍るような体験、それがアドベンチャーであります。先週の礼拝から世界宣教を覚える時を持っておりますが、実に世界宣教は私たちの想像を超えてまいりますので、もうハラハラドキドキ、そしてワクワクする神様のご計画に私たちが招かれておりますことをたくさん今日まで体験してきました。まさに世界宣教はアドベンチャー、胸がこの踊るような出来事であります。そのアドベンチャーの真っただ中、冒険の真っただ中にある宣教師先生方、またそこにいらっしゃる宣教師の子どもたちのために、今日も心を一つにして祝福と守りをお祈りしましょう。神の子であるイエス・キリストがこの世に到来し、アドベント到来し、この地上に神の救いが実現していく、旧約聖書で何百年にわたって語られた予言、神のしもべを通して語られた御言葉が成就するとき、実現していくとき、イエス・キリストの誕生はまさに神の成し遂げられた冒険であり、胸躍る、そのような表現ではとてもしきれない驚くべき出来事、歴史の中に切り込んできました神様の大事件、驚くべき恵みでありました。罪のない、汚れのない聖である神の子イエス・キリストが、天から神様と共にいた神の御蔵にいらっしゃったイエス・キリストが、この罪深き世の中に下ってくること、降りてくること、到来すること、これ以上の冒険は歴史上後にも先にも ありません。今朝ですね、購読でマタイによる福音書1章の全体をご一緒に読ませていただきました。新約聖書最初の1ページにあたるところです。クリスチャンの小説家でありました三浦綾子さんがですね、自分がもし小説を書くとしたら、こんなに読みにくい、理解しにくい系図からは始めないだろう、そのように言いました。ノンクリスチャンの方に、あるいは出会った方にイエス様をお伝えするのに、新約聖書、旧約聖書あまりですね、旧新と同一緒に渡すことはあまりありませんで、新約聖書をギデオンの方々が配ってくださっておりまして、新約聖書を渡します。新約聖書最初を開くと、今日共に読んでいただきました。だいぶこのカタカナの読みもなと思って聞いておりましたけれども、ずらずらとこの舌がもつれそうなカタカナの文字が、系図が続いております。ですからですね、この三浦綾子さん自身も初めて友人にこの新約聖書を渡されましたときに、なんて面白くない書物なんだですね、そのように思われて、系図の途中で聖書を閉じた、そのようなことが書かれておりました。しかし三浦綾子さんもそうであるように、この全く面白くないこの系図だけを、ただ字面だけを読みましたら、無味乾燥なこの系図が自分自身の罪深さを知りますとき、家族の罪や失敗や今日までも自分自身の歴史を思いますとき、イエス・キリストの十字架をこの系図を通して知りますとき、実にありがたい、ありがたい、もうこの系図を読んでも涙が出てくる。変ですね、信仰生活というのは。これが十字架の恵みです。以前もお話ししたことがありますけれども、ある教会の教会学校に来ておりました7歳のお子さんが、そのご両親様はミッションスクールに通っておりまして、子供を同じように教会学校で、子供にキリスト教の聖書の教育を教えたいということで、確か志村教会だったと思いますが、バプテストの教会の教会学校に7歳の子供を送っていたそうです。今言いました、お父さんと、この子のお父さんとお母さんはミッションスクールですから、もうこの系図も読んでいますし、聖書のことは、ある程度知識として長い期間読んでおりました。ですから、いい教えとして、ぜひキリスト教を学んで、子どもたちにもキリスト教の教えの中で育っていってほしい。そのように思って子どもを教会学校に送りました。そうしましたら、ある時、その教会学校で、このイエス様の十字架は、イエス様の苦しみは、あなたの罪のためだったんだよ。何々ちゃんの罪のためにイエス様が生まれてくださり、イエス様は十字架にかかってくださったんだよ。このことを教会学校の先生から、この7歳の女の子は聞きました。そうしましたら、急いでお家に帰って、お母さんにこう言ったと言います。お母さん、今まで何とも思わなかったの？今までこのように聖書が語られてきたのに、お母さんは何とも思わなかったの？私の罪のためにイエス様が来てくださったんだって。私の罪のためにイエス様が十字架で死んでくださったんだって、お母さん何とも思わなかったの？お母様も言葉がありませんでした。その後、お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃん、兄弟みんながバプテスマを受けたということでした。そのように聖書を私たち今日無味乾燥で面白くない、そのように読みました。この箇所も私たちに聖霊なる神様が望みまして、イエス様の十字架が教えられますとき、涙をもっては読むことができない系図になります。皆さんにこのクリスマスのとき、そのような恵みが訪れますように祝福をお祈りいたします。 言語ではこの一章の一節、ダビデの子、アブラハムの子、このような順番になって書いております。イエス・キリストが聖霊によってマリアから誕生するまでの旧約聖書に登場する人間の歴史が記されているのが、今読んでいただきましたこのカタカナの系図であります。一言で言うと、この系図は人間の罪の歴史の系図です。普通どこから誰が生まれたか、自分の家族の系図を書くとしましたら、皆さんはそこに起こった家族の失敗、自分の失敗も含めて罪の歴史を後世に残そうとされますでしょうか、伝えようとされますでしょうか。醜い話、女性関係の話、あるいは家族の確執を子供たち、孫たちに隠そうとされないでしょうか。聖書はすごいです。ここまで明らかにするのかと思うほどに、人間の罪の歴史を書き記しております。ここには、夫の父親、ユダと関係を持ち、子供を身ごもった人、タマルという人が出てきます。娼婦であったラハブという人の名前も書かれています。あるいはダビデが部下であったウリアの妻バトシェバと不倫をし、それによって生まれたソロモンのこと。イスラエル、ユダヤ人の人たちは神様に選ばれた先民、民族として血筋を重んじておりますけれども、この系図の中には異邦人、ユダヤ人ではない外国人の人の名前も書き記されています。ここには素晴らしい神様の栄光を表した王様の名前もあるし、失敗しめちゃくちゃにした王様の名前も書き記されています。このようなことをあえて皆様の家族の歴史に皆様だったら書こうとされますでしょうか。むしろこのようなことは隠していいことだけ、見栄えのすることだけ、これを残そうとするのではないでしょうか。それが私たちです。私たちは自分の失敗、自分の罪を認めずにいつでも隠そうとするんです。自分を誇り、自分は正しい、あの人は間違っているけれども自分は正しい、そのように自己主張をするんです。いつでも自己中心な存在です。生き物です。ですから夫婦であっても親子であっても、いつまでも私たちの心には十字架がないと、イエス様がお生まれにならないと平安がない、希望がない。ちょっとですね、余談ですけれども、今朝は私は大変恥ずかしながら夫にですね指摘された出来事がありました。それはですね、朝このそれぞれに支度をしますね。皆さんのお家でも家族がいればみんなそれぞれに支度をして準備をすると思います。洗面所は、そのお家によっては洗面所はもう一つも二つも三つもあるお家もいるかもしれませんけれども、うちは一つです。洗面所が一つですね。鏡もシンクも引き出しも一つですよね。夫がですね、鏡を見て朝準備をしていますね。そうするとどうもですね、私がそれをあっとどかして、そして自分が鏡の前に立っているそうなんです。私はこれ無意識でやってるんですよ。でもそうだな、言われてみればそうなんですよね。で、私はチャーさんと呼ばれてます。チャーさん、これは日曜日のことだけじゃないんだよ。なぜか毎回僕が立って準備してると、さささっとやってきて、はいってやってですね、 で、夫は横で鏡なくなってしまうわけですよね。こういうこと、無意識ですよね。無意識で、もう全く、私は仲良く一緒に使ってると思ってるわけですよね。驚きました。自分のこの無意識にやっている自己中心ですよ。ふっとやって別に自分が映ってるから自分しか見えないから、夫が見えなくなってても気にならないんですよね。あなたはいつもそうやって僕が準備していると、僕をどかすんだよね。いつでもあなたが中心のようだね。このように、ゆきさん言われてしまいました。本当にそうだなと思いました。この解決は皆さんどこにあるでしょうか。洗面所を増やすことではありませんね。私が自己中心をやめることですよね。私が変わることですよね。これはほんの小さな話です。今のところはまだそんな大きな問題には、今早く私が変わればですね、直せば大きな問題にはなっておりませんけれども、私たちには罪があります。肉の技というふうに聖書に書かれています。お開きにならなくて結構です。ガラテヤの信徒への手紙5章の19節からのところに、私たちには肉の技が働いています。姦淫の罪があります。神様以外のもの、目に見えるお金、人、これを頼りにする罪があります。敵対する罪があります。争いを起こす罪があります。怒る、怒る罪があります。妬む罪があります。自分勝手、自己中心、イライラする、嘘をつく、人を裁く、許さない、悪口を言う、意地悪をする、私だって、私だって。私たちにはこういう肉の技、霊の働きではなく肉の働き、罪の働きが私たちのうちにはあります。聖書には正しい人は誰もいません。良い人と思っているかもしれないけれども、聖書を読むと良い人も一人もいません。義人は一人もいません。そのように書いてあります。知って犯す罪もあれば、知らずに犯している罪もあります。しかしそれがたとえ分かっていても、分かったとしても自分の力では手放せない、やめられない、それが罪人です。今朝アドベント礼拝の第1日目、希望のキャンドルを灯しました。皆様には動かされない、動くことのない希望がありますでしょうか。たとえお金がなくなっても、仕事を失っても、愛する人を亡くしても、病気になっても、先が見えなくても、それでも動かされない、変わらない、誰にも奪われない、たとえ自分が失敗しても、自分が罪を犯しても、それでも動かされない、奪われない、そのような希望がありますでしょうか。新約聖書ペテロの手紙第1章の3節4節、お開きになる方は428ページです。428ページ、お開きになる方は新約聖書の428ページ1章の3節と4節を読みます。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエスキリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼばない財産を受け継ぐものとしてくださいました。生き生きとした希望があなた方には与えられています。リビングホープですね。英語で言うとリビングホープ。聖書にはそれがあると約束されています。生き生きとした希望が、 人を新しく生まれさせる生き生きとした希望がイエス・キリストの十字架と復活を通して信じる者に与えられる生き生きとした希望が私たちにはある、信じる者たちにはある、すべての者にこの生き生きとした希望が与えられている。リビングホープは私たちのものとして私たちに神様が与えてくださっている、そのように聖書には書かれています。もう一箇所、ローマの信徒への手紙5章の5節279ページお開きになる方、新約聖書279ページローマの信徒への手紙5章の5節お読みします。ローマの信徒への手紙5章の5節希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。希望は欺くことがありません。他の口語訳、この口語訳聖書では、希望は失望に終わることはありません、そのように書かれています。私たちはこの言葉を読みますとき、生き生きとした希望、そしてもう一つ、ローマの信徒への手紙、今読みました5章の5節、希望は私たちを欺くことがない、そう言うんです聖書は。でもどうでしょうか、私たちが今日まで人生の中に何か希望を持って、あるいは期待して裏切られたな、そのように思うこと、あるいは感じたこと、多かれ少なかれあるのではないでしょうか。この学校に入ったら期待してたのに、この教皇、この教会、この学校に入ったらいろいろな夢を持ち希望を持っていたのに、この仕事に就いたら、この職種に就いたら、そのような希望を持っていた、期待していた、あるいはこの人と結婚したら素晴らしい結婚生活が私には待っていた、結婚に仕事に希望を持つ、自生日ですね、キムソン兄弟とヨモン姉妹のこの転入会式を私たちは恵みのうちに行おうとしております。この間このヨモン姉妹とですね、もう今度の1年経ったんですね、昨年の6月ですね、昨年の6月に結婚されて、でですね、いろんな姉妹方と、もうベテランの姉妹方がいらっしゃいまして、まだ1年ちょっとしか経ってないんです、もうベテランの夫婦のように見えますと言ってですね、そんな話を一緒に分かち合いました。でそうしましたら姉妹がですね、私が結婚、ある方のですね、結婚式のエピソードを、結婚式教会でやった結婚式のエピソードの話をされておりまして、そうしましたら4姉妹が、私の結婚式で覚えていること、それはメッセージの中で私たちは罪人です、そういうふうに語られました。それを聞いて、あ、そう、そんな知識だったの、誰だったのという、本当に言いそうになってですね、自分だったんですけどね、導かせていただいたのは、本当に光栄なことに自分だったんですけれども、おい、そうだね、言ったね。結婚生活は罪人がすることです。ですから、期待をしないでください。変な希望は持たないように。でも、イエス様がいたら、十字架があれば、結婚生活はうまくいきます。それぞれがイエス様を見上げてください。ここを見ないでください。まあ、なぜならば私たちは罪人ですから、失敗者ですから、失敗者二人が一緒に暮らすんですから、もうこれは大変なことです。ですから、いつもイエス様を見上げてください。まあ、こんなメッセージじゃなかったかと思いますが、それで分かったでしょうと言ったんですね、姉妹に結婚してですね。本当に私たちが罪人だということをよく分かりましたでしょう。まあ、そんなお話をいたしました。私たちはそのようにお仕事であれ、学校であれ、あるいは人であれ、人間関係であれ、親子であれ、家族であれ、私たちはいろいろな人生の中に期待をし、希望をし、しかし自分の思いとは 少しあるいは大きく異なる出来事が生じ、裏切られたな、欺かれたな、そのように感じている人は決して少なくないと思います。でも今日のこの御言葉を見ますと、先ほどのローマの信徒への手紙5章5節、希望は欺かないって言うんです。欺くという言葉は、相手を信頼させておいて騙すという言葉です。で、この希望を信じていたのに騙されるということはないって言うんです。それが聖書に記されている希望だって言うんです。これどんな希望でしょうか。決して変わらない、揺るがない。今日第一ヨハネの手紙の4章のところを聖書箇所として開かせていただきました。ご一緒に読みたいと思います。445ページです。ヨハネの手紙第14章の9節と10節をご一緒に読みましょう。そうですね、すみません、7節から10節を読みましょう。445ページ、ヨハネの手紙第14章の7節から10節を開きになった方で結構です。ご一緒に読みましょう。3、はい、愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。アーメン。今日このところで聖書が教えている欺かれることのない希望、生き生きとした希望、それは先ほどペテロ書においては新しく生まれ変えさせるものだと言いました。生き生きとしているものだと言いました。また今日のこの御言葉の中に、神は一人子を世にお遣わしになりました、その方によって私たちが生きるようになるためです。この御言葉です。ここに記されております、神が私たちを愛して、私たちが愛したからではなく、神様が一方的に私たちを愛してくださって、私たちのためにこの地上に御子イエス・キリストを送ってくださって、神様が一方的にこの十字架を通して私たちの罪の代価をすべて支払ってくださる、ここに愛があります。私たちの希望はここにあります。私たちが変わる、私たちの現実の中にあれがなくなる、これがなくなる、思ったようにならなくなる、私たちが目に見えていること、あるいはこの世に執着し、この世の喜び、そのようなものに私たちが心を奪われていきますと、あっという間に欺きを体験します。あっという間に裏切りを体験します。信じていたのに、こんな風に思っていたのに。でも先ほどマタイによる福音書一章を読みました。これはすべて人間の罪の歴史だと言いました。裏切りがある、子育てにうまくいかなかった事例がたくさんある、失敗する、傷つけ合う、カインの罪を犯す、嘘をつく、騙す、裏切る。でもそのような人間の歴史のただ中に、私の罪の人生のただ中に、イエス・キリストがお生まれになった、ここに愛があります。私たちが愛したから、私たちが変わったから、私たちが良い人間になったから、良い人間になろうと思えたから、神様が私たちを愛してくださったのではなく、神様が私たちを愛してくださって、私たちのために一 一人子イエス・キリストを使わせてくださって、もう使わせてくださったんです。そして十字架において、神様がこの罪の代価のすべてを払ってくださって、身代わりになってくださって、この方を信じるならば、過去、現在、未来、すべての罪は、あがなわれていきます。引き受けられていきます。あなたの罪は許された。この宣言を、皆さんは聞くようになる。そしてその罪から解放されていく。その希望。その希望は、私たちの人生がどんなに揺らいでも、目に見えるところにおいて、あったものがなくなっても、私たちの健康が害することがあっても、悲しみ、痛み、苦しむことがあっても、うまくいかないことがあっても、先が見えなくても、この希望は、神が御子を使わせてくださり、御子が十字架においてその罪の代価をすべて払ってくださり、信じる者に罪の許しを与え、新しい命に生きることができる。この希望は皆さんを欺くことはありません。皆さんを裏切ることはありません。たとえ皆さんが変わっても、神の愛は常しえまでも皆さんを追っかけていきます。皆さんを立ち返らせていきます。皆さんに十字架を語っていきます。皆さんに罪の許しを告白していきます。宣言していきます。これが希望です。これが生き生きとした希望です。皆さん、この希望は今日皆さんが受け取れる希望なんです。今日信じる皆さんに、今日アーメン、イエス様、何が何だかわからないけど、人生も本当にわからないけど、でも主よ、あなたがここに愛を示してくださり、この愛を私たちの人生に表してくださり、このことを信じるなら、私たちにこの生き生きとした希望、変わらない、変わることがない希望を与えられるのならば、信じます。イエス様、信じます。あなたをお迎えします。あなたが私の希望です。うまくいかないことがどれだけあっても、人間関係がどれだけ困難を覚えても、家族において、親子において、夫婦において、職場において、それでも皆さん、この希望は皆さんを裏切ることはありません。信頼する皆さんを裏切ることはありません。ここに愛があります。神の愛は皆さんを決して裏切ることはありません。どうぞこのクリスマスの時、皆様がこの神様の愛を受け取って、イエス様があなたのためにお生まれくださったこと、ただこれだけです。私の罪の歴史、私の人生の、それは深い深い罪の歴史です。その中に来てくださったイエス様、インマヌエルの神を迎えます。この告白が、この素晴らしい恵みが、今日皆様お一人お一人に聖霊を通して注がれることをお祈りいたします。一言お祈りして終わります。ご愛なる天のお父様、アドベント礼拝をありがとうございます。イエス様、私たちも人生には本当にたくさんの不安があります。悲しみがあります。痛みがあります。どうしてと思うことがたくさんあります。でも今日、聖書の御言葉を通して、イエス・キリストの十字架を通して表された神様の愛は、決して私たちを欺くことがなく、この希望は決して私たちを裏切ることがなく、生き生きと私たちのうちに生き続ける命だと語ってくださり、ありがとうございます。受け取りたいです。信じたいです。イエス様、あなたと共に歩んでいきたいです。どうぞこの アドベントの時がその時となりますように、今日お一人お一人がもうすでに信じているもの、まだイエス様を知らないもの、イエス様をお迎えしていないもの、すべてすべて主よ今日語られた御言葉を私たちの心の内に豊かに注いでくださり、どうぞ新しい一週間それぞれの場所に使わされていく中で、また人生の荒波の中でどうぞイエス様あなたをお迎えすることができますように導いてください。今日集いしお一人お一人をどうぞ祝福してください。生き生きとしたこの希望を与えてくださり、決して欺くことがないこの希望に固着して、この希望をつかんでイエス様どこまでもあなたと共に歩んでいくことができますように、どうぞあなたを素晴らしいこの福音を、良き知らせを証しする人生を歩んでいくことができますように祝福してください。御言葉の成就を信じてイエス様の尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。応答の賛美をいたしましょう。神聖賛美歌102番、罪に満てる世界、どうぞお立ちください。